おはようございます。平山美代子です。前回の音声で、最後途切れてしまったんですけども、今回は、取り直しではなくて前回の続きをお話ししたいと思います。というのも、同じように話せと言われたら多分話せないと思うのが分かったので、続きという形でね、今回は申し訳ないんですけども、お聞きいただけたら私も嬉しいです。前回の最後の部分はですね、心理学を学んだというところで終わったんですけども、心理学を学ぶようになって、その続きですね。心理学を学ぶようになって、そうですね、男性心理だけでは浮気解決はできないなというふうに思ったんですね。男性心理って旦那さんの嬉しいことをするので、すごく男性はね、振り向いてくれることは確かなんですよ。私も実験しましたし、で超簡単に振り向いてくれるので、これはすごい楽ちんだなっていうふうに思ったんですね。でそれを伝えていたんですけども、私の体験から、元旦那さんと離婚をして、で次ね、新しい人と結婚したいなとかね、恋をしたいなっていう時に、同じような元旦那さんとね、同じようなタイプの人をなんかいいなっていうふうに思ってしまうっていう体験があったんですね。あれ、これは何だろうと思って、心理学を学ぶようになったんですね。心理学を学んで、講座に行ったりとか、本を読んだりとか、あと実際ね、ブログとかメルマガとかいろんな方のものを読んで、で実際に自分も、お母さんとの関係が、お母さんにね、寂しい気持ちを抱えていたとか、実の兄が、私が30くらいの時に亡くなったので、なんていうのかな、お母さんのね、気持ちがお兄ちゃんに言っていた、そして寂しい思いを抱えていたとかね。で私の兄弟みんな男なんですよね。で自分のお母さんが弟とかお兄ちゃんに気を取られてすごく悲しかったっていう、その思いに気づいたんですね、心理学を学んで。そうすると男性への好みっていうか、結婚をすると考えた時に、私に合っている男性ってこういう男性なんだなっていうのが分かってきたんですよね。前はこれはこう力関係になるんですけども、自分がおどおどしていると男性、相手の人はね、暴言とかそういうことをこう言ってしまうような、こう強い男性を好む傾向にあるんですね。人ってバランスなので、どちらが弱い立場かになってると、もう片方は強い立場にこう自然になってくる、自然にそういうふうな関係ができてくるっていうのがあるんですよ。そう考えた時に、前の旦那さん、私は実の母がすごくおどおどしていたの でそれをずっと見て育ったので、自信がないっていうふうにね、すごくこう育ってきたんですね。だから自分よりもこうキラキラ輝いてる人とか、すごく自信がある人にとすごく憧れてて、で元旦那さんもそういう自信のあるタイプ、自営業をやってたの、自信があるタイプだったんですけども、そういうふうに、そんな人を選んでしまうっていう傾向があったんですね。で離婚して次いい人を見つけようと思った時に、やっぱり同じような男性を好きになっていく、強そうな男性、強そうなっていうか寡黙っていうかね、あんまり自分のことを話さないとか、ちょっと影があるような男性をこう選んでしまうっていうのがあったんですけども、その心理学を学んでから、お母さんとの関係とかね、家族の関係を見直すことによって、強い男性ではなくて優しい男性、タイプが違う男性がいいなっていうふうに、変わっていったんですね。 はい、でその体験が私が、ね、それをそこまで変わっていく体験からこんな風にしたらいいんじゃないかなっていう風なことを皆さんに、お伝えしているわけなんですよ。はい、ではね、あのタイプが違う男性がいいなって思うっていうのは結構あって、それって自己肯定感が高まるとそういう風になってくるですね。だから自分が今弱い立場にいて、旦那さん、相手の人がね強い立場にいる時って自分に自信がないから相手の人に強さを求めるらしいんですね。自分の持ってないものってものが人にあるとそれを欲しくなるじゃないですか。欲しくなったり、あと何て言うかな、こう自分が弱い立場だからあなたもっと強くなってよっていうふうに相手に要求しますよね。でそれが私は自己肯定感が低かったので、その強いところを旦那さんに求めていたっていう形がねになるんですけども、自己肯定感が高まってくると相手にその要求をしないので、自分の中だけで完結できるから相手にそういう強さとかは求めなくなるんですね。だから優しい男性とか前の旦那さんと違うタイプの男性がいいなっていうふうに思っていったっていうのが、あの実際に体験した中で、得たものなんですね。で、自己肯定感が低い、私の、母親も、お金がないとかうちは貧乏だからとかっていうのすごく言われてたんですね。お金がないはないって言われてたので、私もその気持ちがすごく染みついてるんですね。それもあったし、あと、男性が怖いっていう風な思いもあったし、うちの母親もね男性に対しておどおどしてたし、なんていうかな、こううまい話し方ができなかったんですね。自分の気持ちをちゃんとこう打ち明けられなかったりとかで、陰でこそこそ言うタイプの人だったので、それを見て嫌だな、なんでちゃんと言わないのかなっていう風に思ってたところがあるんですよね。そういったところがあったので、自分との気持ちと向き合いながら本当にちょっとずつね、2016年あたりからちょっとずつ自分と向き合って、でそれを克服してきたっていう体験をもとに皆さんに、お伝えしてるっていうことなんですね。はい、私がどこで男性心理をね学んだんですかっていうふうによく聞かれるので、こういったことでね、お話をカウンセリングの時はね、その場で言うんですけども、こういうふうに長々と喋ったことがないので、今回、歴史っていうかね、私がどういうふうにして気持ちを立て直していったかで、男性心理をどういうふうにしていったかとか、あとお母さんとの関係をねどういうふうにこう見直していったかとかっていうのをこのね動画じゃなくて音声でお伝えできたんじゃないかなというふうに思っています。だから私もあなたと同じ体験をしてきたですね。不倫とかそういう実際に立て直したわけではないんですけども、だけど気持ちっていうか心理的なものはみんな一緒で、恋愛関係、男女仲でね、パートナーシップを築くのと、あとはお金のことも同じだし、みんなつながってるんですね。同じように人に与えたものが自分の方に返ってくるっていうのは私がすごく好きな言葉で、そこだけはブレないようにするとうまくいくのかなっていうふうに、私は思っています。はい、そういうわけで、今回はね、この音声も10分ぐらいになっちゃいましたけども、またね、思い出した時にこの音声を聞いていただけたら私も嬉しいなというふうに思います。はい、以上、私がどうやって男性心理を知っていったかっていうのをお伝えしました。じゃあ今日はここまでです。平山美代子でした。